はい、ということで一本終わりまして、
はい、終わりました。歴史の話をねさせていただきましたけれども、
はい、はい、そうでございますけども、
女福福山ね、
ああそうそうそうそう、ね、もうねちょっと2本目ね、はい、僕の番なんですけども、ちょっとここでね、
うん、
重大発表が、
あ、なんすか重大発表教えて、
うん、来ちゃった、
来ちゃった、え、うん、女性だった、びっくりだわ、言うて先に、誠っていうからどっちかなって思ってたけど、
お月のものじゃなくて
誠女性かと思って、
違う、ね、まあでもある種そういう感じでもあるっていうか、
来ちゃったもの、
ね、定期的に来るものではあるから、
うん、はいはいはいはい、うん、
マロ来ちゃった、
そっか、
うん、ということで、
はい、
ここからは、
うん、
なぜか変則的ですけど、
はいはい、
マロさんがゲストに来てもらいました、
うん、どうもー、いやいや、そっかじゃないよ。
秀俊さんでも。
いやいや、本名。うん、やめて。
本名ダメなんだ。
NG なんだ。
本名
NG なんだ。いや、NG じゃないけど、うん、でもちょっと、マロさんとか。
芸名あるからね、一応。そう
言われてる。
秀俊さんでも、急に来ていただいて、本当ありがとうございますね。
いや、やめて、本当。
秀俊さん。
まあ、ね。
そう。
マロさんですよ。
そう、マロです。
意外と久しぶりかもしれない
ですけど。そうだね、久々、うん、
あ、でもイベントとかではね、よく顔出してもらってますけれども、うん、確かに、はい、
トシミの本編の方は、ね、
そうそうそうそう、
あんまりちょっと空いたかな、
うん、
今年一回あったかな
ぐらい、うん、なんかの時に来た、
うん、
うん、なんかの時に来て、うん、わかんない、はっきり覚えてないけど、
うんうん、わかんない、う
ん、わ、あ、わかんない、
あ、わかんないね、
ごめんごめん、滑舌がね、ちょっと
そうね、もう久しぶりだからちょっとね、マロさんどんな人だか、
あ、そうかそうか、
あ、そうか、
わかんない人もいるかもしれない、新規リスナーもいそう、
自己紹介してよ、自己紹介よ、
はい、山口敏太郎タートルカンパニー所属、芸人の秀丸です、お願いします、
南部一彦みたいだな、
滑舌がねちょっと危ういんですけど、うん、そこはちょっと汲み取っていただいて、はい、
まあでもね、まあ多分前回と変わったのは、
うん、
人気テレビ番組に出演したっていうのもあって、
ね、
ちょっとね、
そうそうそう、
一回り大きくなって帰ってきたっていうことでいいんですかね、
そうね、大きくなったんかな、分かんない、俺はずっとこうだから、
うん、
反響がすごいあって、
いや反響あってね、
もうね、なんかとしみなでも、
もう
ちょっと出るのんってなるのかなとか思ってたけど、
あ、全然それは、ね、いやいや全然思わない、ね、
ひっきりなしで、
うん、
いやありがとうございますな、
なんかあれでしょ、ドキュメンタリー出たんでしょ
いや変わんないけどねドキュメンタリーと
変わんないんだ、
ドキュメンタリーと変わんないよあれ
そっかそっか、
うんうん、
まあね、
うん、そうそう、でもすごいね、仰天ニュースってね、
うん、すごいですよ、
まあまあ人気番組長いし、
ね、
そうそうそう、うん、でも2000年からやってて、
バリバラに出たということで、
いや違う、まあ系統似てるけど系統は似てんだけど、
系統っていうか企画はもうそうだけど
そうそうそう、
ヒットしたんでもね、
うん、いやいや本名、うん、ちょっと恥ずかしいな、
バリバラはいいですよ、
うん、バリバラもういいけど、うん、そうそうそう、
次はね狙って、うん、じゃあ
バリバラをね、
うん、頑張っていただ
きたいと思うんですけど、
まあね、ちょっと今日変則的で、
うん、
マロさん、まあ言ったら途中参加なんで、
う
ん、一応まあ本来ならマロさんの回みたいにやることが多いんだけど、
は
い
は
い、今日はまあ普通に僕の回で、
はいはい、
あ、ぜひ
その中にまあマロさんゲストで入ってもらうみたいな感じにしようかなと思ってるんですけど、
あ、お願いします、
はい、ちょっとねマロさんもね、
うん、
興味ありそうな話題にしたんでね、ちょっと、
優しい、うん、ね、ありがとう、
しっかりとしたさ星座だけど落語家に転身したの
いやいやいや、
マロさんずっと星座だよね、
うん、
そうだね、なんか、うん、
楽なの、
え、弟子なん俺の
いや弟子なんて覚えはないけど、
弟子か俺の、
そう弟子、
早せて
来てずっと正座よ、そうそうそうそう、何も言ってないのに、
全然あれだぞ、ひてとし、足崩していいぞ
何反省することがありすぎてずっと正座なの、
いやいや
最初から
もう毎日反省よ俺なんて俺なんてさ、
いや別にいいんだけどね、
めちゃめちゃ
正座悪いことじゃないから、
大企業の社長が言うよね、反省ですよ私なんて ね、
ね、
毎日毎日、
もう毎日が勉強ですって言うよ ね、 ね、
そうそうそう、
本当ね、あやかりたいね本当にね、
う
ん、
さあということでね、はい、僕話したい、
あ、どうぞお願いします、
はい、お願いします、
今日は、あ、じゃああれか、教えて都市伝説、はい、ということでね、いつものやつですけども、
はい、
うん、今日はね、ちょっとオカルトの、
うん、
まあ、番組にまつわる話というか、
番組
うん、というのもですね、ある本が ちょっとありまして、
うん、
でその本のタイトルっていうのがですね、
はい、
オカルト番組はなぜ消えたのかっていうタイトルの本があるんですよ、うん、で、まあ、その人が高橋さんっていう方が書いてるんですけど、うん、まあ、その人がですね、あの、まあ、リサーチャーっていう仕事をやっておりまして、うん、
はい、
でそのリサーチャーっていうのはいわゆるあのテレビとか、まあ、テレビ以外もそうなんですけど、うん、あの裏方として働いておりまして、
はい、
うん、で、まあ、本来は研究とかをやってる人なんですよ、うん、大学で、
うん、
なんですけど、まあ、そういうテレビの裏方の仕事もやってると、うん、でそのリサーチャー何やるのかっていうと、いろんなその資料を調べて、
うん、
でまとめ上げて、でそれを、まあ、資料として提出するというか、うん、あの制作にね、でそれをもとにその番組作りが行われていくという、
うん、
で、まあ、例えばなんだろうな、これ、まあ、じゃあ UFO について調べてくれっつったら、うんうん、まあ、そのリサーチャーさんがこういろいろ各図書館とか、
うん、
あの雑誌とか、うん、まあ、ネットとかいろいろ駆使して調べて、うん、でここには UFO が多いですよとか、
うん、
こんな UFO がいますよとか、うん、そういうのをもう資料としてまとめ上げるっていう感じなんですよ、
うん、
で、まあ、それをまあ10年ぐらいやってるんで、まあ、そこからいろんなやってるうちに詳しくなっていって、
うん、
ほうほう、でちょっとそのオカルト番組が今なんでやられていないのかっていうことを、
うん、
本にまとめたということなんですよ、
うん、
で僕それちょっと見たら結構面白くて、
うん、
で僕らもまあ言ったらテレビ業界にいる人なんで、うん、まあ、それとこう重ね合わせながら、はいはい、なんで消えていったのかっていうのをちょっと説明したいかなという話なんですけども、
うん、
まずじゃあオカルト番組って何なのかと、
うん、
ね、どういうものをオカルト番組とカテゴリー入れているのかっていうことなんですけど、
うん、
なんか思い当たるオカルト番組ってじゃあ何です？
僕はあのアンビリバボーとか、
アンビリバボーね、
初期のね、
まあ今もやってるけどね、
うん、初期のやっぱりあの心霊写真とか使ってたとか、うん、モクスペとか、
うんうん、
うん、そういったものですよね。
そうね、
見てたの、僕が見てたのはね、
うん
うん
うん、まあ、なんか心霊とかならちょっとオカルトっていうよりは、
うん、
なんかもう心霊だけになっちゃうじゃない、
うんうんうん、
オカルトっていう広い見方をするんであれば、
うん、
それこそスプーン曲げとかね、ユリゲラーの、うん、ああいうものを言うと思いますけど、
うんうん、そうね、
うん、
そうだと思う、
うん、
そうね、なんかマロさん好きな
あります？なんかオカルト
テレビ番組でオカルトの番組っつったらこれじゃねっていうのあります、う
ん、いや俺はそのなんか超能力を使って、
うん、
あの人を探し出すみたいな。
あ、なるほどね、
テレビの力ね、
そうそうそう、
あの、
うん、
あの FBI の、
はい、そうそうそうそう、
協力してたっていうやつとかね、 ありましたね、確かに、あれ
好きだね、
うん、
そうですね、まあ、どっちもまさにオカルト番組の代表例だと思うんですけども、
うん、
なんかまあその著者のね高橋さん曰く、うん、まあ、超能力、霊能力、うん、超常現象、うん、心霊怪奇現象、
うん、
UFO、うん、ユーマなど、まあ、超自然的現象を企画の中心とする出し物というふうに、
はいはい、
まあ、か、うん、広く定義してる感じですね、うん、だからまあ、いわゆる UFO、ユーマの、あの、
うん、
動画が上がってそれをまとめて見るみたいなのとかもまあそうだし、うん、
はいはい、
まあ、さっき言ってたのもそう、うん、でもっと広く言うんであればあれとかもそうだね、あのオーラの泉みたいな、
はいはい、
スピリチュアル系、
はいはいはい、
う
ん、
っていうのもまあ入るのかなと、
うん、細木和子とかね、
細木和子の、うん、ズバリ
言うわよ、
言うわよだっけ、うん、あれもそうだね、まさに、ね、
オカルト、くそつまんなかったわでね、みんなが気つこて
まあまあまあ
おばあに、
ね、立てまつってたよ、
そうそうそうそう、
完全に番組で立てまつってたよね、うん、あそこまで分かりやすい、
分かりやすい、
あんまないよね、
立ち置いてね、横に、
うん、
そうだそうだ、
料理作ってたもんな最後、
そうそう、
うん、
で分かりやすいように細木和子に気に入られたタレントがどんどん残っていくっていうスタイル、
はいはい、
あれ名前変えられたのにその後一切使われなかったもんな、
そうね、そうね、あれが俺バチェラーの前身だと思ってるから、
逆のね、
逆バチェラー、
逆バチェラーね、気に入られるために細
木和子に尽くして、う
ん、ずっとタッキーファーストローズもらってた
よ、そうそう、うん、早めに、
ね、
タッキー勝ち残りでしょ
ね、
うん、あの、
そうね、
そうそう、まあちょっといろんなねスタイルがあって、
うん、
でじゃあそのオカルト番組っていうジャンル、
うん、
が成立したのはいつ頃なのかっていう、
うん、
話なんですけど、
うん、
これどう思いますか？
1970年代でしょ。
お、それはなぜそう思うんですか？
いやもうオカルト全盛期じゃん、
うんうんうん、
番組で、うん、それこそ心霊写真を扱い出したりだとか、
うん、
あとあのそれこそスプーン曲げだとか、
うんうんうん、
だってパンクするほど電話が来たのよ、
うん、
まあ、本でしか僕は当時生きてないから ね、生まれてない方だけれども、うんうん、でもその要はオカルトの本を読んでるとやっぱり出てくるのって1970年代よ、
うんうん、
74年もっと言うと、
うん、
70年に初めてユリ・ゲラーが来てるから、うん、そこの前後あたりからだと思う、うん、強いのは、
ね、
最近で言うとね、
うん
うん
うん、まあ確かにブームが、うん、一大ブームが来たのはまあ70年代とされてるんだけど、だ、ね、うんうん、まあ60年代末ぐらいからもうすでにオカルトの番組自体は制作されていた
という、うん、制作はね、
そうで、ただその作ってる側、
うん、
要は制作者側、視聴者側が、
うんうん、
オカルトって何なのっていうレベルだったという
か、はいはい、
要は何やってるのかよく分かんないで作ってる感じだった
んだよね、今みたいにちゃんとカテゴリー分けもされてないからね、
う
ん、
そうそう、う
ん
う
ん、
でまあ不思議な、まあ、オカルトって言葉自体がまあちょっと不思議なものっていうようなふわっとした定義だから、うん、まあね、そもそもまあ難しいのは難しいんだけど、今言ってたように、
うん、
70年代に、まあ一大ブームが来ると、
ね、
でまあユリ・ゲラーを、
はいはいはい、
から始まったというか、
はいはい、
で超能力っていうカテゴリーがめちゃくちゃ流行ったっていう、うん、
はいはい、
でまあそのじゃあオカルト番組っていうカテゴリーを、うん、言葉として認知するみたいな部分で言うと、うん、75年に、
うん、
あの日本の民間放送連盟っていうところが、
うん、
あのその一大ブームを受けて放送基準を改正してると、
うん、
っていうのは何かっていうと、うん、その催眠術とか心霊術などを取り扱う場合は、
うん、
児童および青少年に安易な模倣をさせないように特に注意するっていうのをわざわざあの変えた、改正したと、
はいはいはいはい、
要はそれぐらいそのオカルトっていうものの影響力を、
うん、
まあ、テレビ業界というところがまあ認めたっていう、
そ
う
かそ
う
か、
うん、だからまあここをまあオカルト番組っていうものができたっていうふ
う
に、
ん、
まあその高橋さんはまあ、
うん、
決めたというか、
でも始まってすぐにそんなに繊細に扱わなきゃいけないぐらい、
うん、
まあでも74年とか5年とかのブームを見るとそうか、
その影響力の強さっていう部分は、うん、多分今の人たちは多分想像できないレベルだと思う、うんうん、
だってユリ・ゲラーのスプーン曲げとかあれを見て開花したという人いるからね、
うん、っていうか本当に今さテレビ見てテレビの真似しようってあんまりないじゃん、うん、
ないない
そこまで
ないない、う
ん、でもテレビ見てそれをそのまんま、うん、そのブラウン管の
前 で、ね、
前で
スプーン持って、ね、
家族でやるっていう
環境、うん、あと壊れた時計ね、
まずないじゃん、
う
ん、
そうだね、
でそれぐらいまあこう影響力のあるものだっていうのを、うん、テレビ側がもう認めざるを得なくなったのが70年代、はいはい、だからそのテレビ側もそこからだいぶ注意するようになって、
うん、
安易な模倣を助長しないように注意するっていうのが、はいはい、テレビ業界でもその暗黙のルールになって、
う
ん、
だからそれを扱うっていうことはもうそれなりに覚悟を持ってやれっていうことが言われ始めたと、
うん、
でじゃあそれがねその、まあ、どんどん人気を集めてって一大ブームになってじゃあずっと続くのかっていうと、
うん、
それがそうでもないと、
はいはい、
うん、あのある、うん、きっかけで、
うん、
ちょっとそのオカルトブームに、
うん、
ちょっとストップがかかるというか、
はい
はい、その なんていうかな、陰りが見えるってことではないんだけど、うん、ブームにちょっと水を差すっていうことがあったと、うん、
オウムでしょ、
そうそう、うん、オウム事件があって、
うん、
でなんでじゃあこのオウムが出たことが水を差したことになるのかっていう、
うん
うん、ことなんですよ、
うんうんうん、
それまで結構じゃあスター、
うん、
心霊番組のスターって誰がいた、
義母さんとか、
そうだね、
下吉子さんとかね、
うん、
ちょっとあれなのよね、はい、だから朝原と被ってたのよね、あの朝原さんも出てたじゃん、うん、結構でなんか心霊とかも来たじゃん、
ね、これそうそう、あのね、うん、オカルト番組っていうのとバラエティ番組の垣根みたいのがちょっとなくなりかけた時期があって、それこそ義母さんがバラエティに出るっていうパターンがあったりとか、うん、
なるほど、
はいはい、あとそもっと言うとね、あのトンネルズの番組で、あの朝原翔子がもうその超能力者みたいな扱いで普通に出てた
時期があ
ったりするんですよ、
空飛ぶとかね、空飛ぶとか宙に浮くとかね、あったあった、
でそれがその、 超能力者として扱われてて、うん、まあそのね映像あんまり出さないようになったんだけど、うん、その後あの、うん、多分おそらく、
はいはい、
番組っていう曲が NG 出してんだと思うんだけど、
う
ん、
でも空というか宙浮いてるやつってあれ落ちてる写真らしいですね。
あそう写真はね、そうだよ、うん、そうそうそう、ね、それをあのどこだっけな、なんか雑誌が撮って、うん、それを
宙に浮いてるっつってね、
宙に浮いてるって出しちゃって、ね、うん、でそれを見た人がまたちょっと影響を受けたっていう話もあって、そ
う、
う
ん、
そうで、まさにそのバラエティとオカルトがもう一緒くたにこう、うん、ごちゃごちゃになってる時期に、はいはい、まあ、オウムの事件が来たわけですよ、
うん、
そうなる、そうするとどうなるかっていうと、
うん、
もうあの超能力者、
うん、
霊能力者、
うん、
こいつらやばいんじゃねえのと、
いやそうね、
同じような
こと何するか分かんねえぞと、
だから仕事全くなくなったって言ったしね、うん、番組もどんどんなくなっていくし、
うん、
で ここから分かりやすいように義母さんの番組はほぼなくなる、
そうそうそう
そう、ああそっか、
うん、
相当多分本当、まあ、今の人はあんま知らないけど、うん、マジで引っ張りだこで特番なら必ず出てるぐらいの勢いがあった人がいきなり仕事なくなるっていう、こんなこと想像ありえないんですよ、うん、今の感じで言うとね、
うん、
でそのまあ義母さんがいなくなって、
うん、
でオウムの事件があって、
うん、
テレビ業界が一気に自粛に入るんですよ、うん、オカルトを全てを自粛する方向になったと、
はい
はい、でじゃあその後どうやってオカルトをっていうのはオカルト番組っていうのは、
うん、
あのやっていくのかと、
うん、
なった時に どうなっていったと思います？
やり方をちょっと変えたのよね、
うん、
都市伝説とか、
うん、
そう違うカテゴリーもそうだし、
うん、
あとなんかそのなんていうんですか、霊能者っていうよりは、
うん、
心霊とかそういったものをなんか受けて再現とかにちょっと変えていきましたよ、やり方をね。
そうだね、うんうん、その方法もある、
番組のやり方をちょっと変えていったなっていうのはありましたが、見てて
あのね、うん、そうそうそう、やり方を変えたっていう、うん、そうそう、まあそうなんだけど、
うん、
あのもっと具体的に言うと、うん、あの感動っていうキーワードを作ることによって、
いたことかな、
そう、あのね、うん、逃げ道を作ったというか、はいはいはい、その悪いことじゃないですよ、
ゴールを変えたのね、
そうそうそう、うん、で要はその出てる人というか、うん、依頼者とかが喜んで終わってるっていうゴールにしたことによって、うん、
はいはい、いいイメージを、
そう、オカルトって悪いもんじゃないですし、
はいはい、
もっと言うのは文句言うならこの人喜んでるからいいじゃないですか、それでいいじゃないですか、はいはい、っていうことになってくると、
うん、
でそれでどんどんこうあのスタイルが、
うん、
スピリチュアルっていう、
うん、
方に持ってかれる、
そうか、確かに、
だから流れで言うとそのさっき出た細木和子、
はいはいはい、
オーラの泉とかが、
はいはい、
唯一のオカルト番組っていう、うん、まあ、体裁を取っている番組になっていたと、
うん、まあ、
うん、
そうだね、言ったことに対して救われましたって、うん、
面白かったわ、 2000X もな、
あ 2000X まあちょっと違うスタイルだけどね、
あ 面白かったすごい、
うん、
そうね、だからその頃の本格オカルト番組みたいなことで言うなら、
うんうん、
もうやっぱりスピリチュアルにだいぶ寄っちゃってるの
よ、うん、あとなんかあるよね、歴史もんとか埋蔵金とかね、
そうそうそう、
あれも入れていいんだったらああいうのもありますよね、まあ、
そうね、
うん、
なんていうかな、そうそう、で今言ってたその埋蔵金とかもそうなんだけど、
人が気がつかないわ、
そう、
うん、
あれロマンを追ってくパターンじゃないですか、
うん
うん、
であれ自体でも昔のオカルト番組ってそれを楽しんでたのよ、
うんうん、
要は、
うんうん、
家庭でこんなのいるわけねえじゃんっていうのを隣のお父さんが言いながらも、
うん
うん、子供たちはそのいやこれいるかもしんないなっていう感じで楽しめてた、
うん、
だから要は嘘が本当がどうでもいいっていう体で、
うん、
まあ、楽しめてたのが、
うん、
どんどん そういう流れになってきて、自粛によってなんか変な歪んだ形になっちゃったと、オカルトが、
うんうん、
だからその、まあ、テレビ業界は、うん、もう逃げ道を探した結果、しょうがなくスピリチュアルに行かせられたというか、行っちゃったと、う
ん、まあでもそれしかなかったよね、
そう、
うん、
で俺らはさまだ多分その時代は入ってないと思うんで、うん、業界によ
く入ってないってない、
そうだからまだそういうさオカルトの裏側とか分かんないけど、
分かんない、
多分まあ今入ってから分かるけど、
うん、
その頃制作スタッフが必死にやってたのは、
うん、
とにかくどんどん新しいスピリチュアルスターを もう作り出すというか、
あの時いっぱいいたもんな、
う
ん、
とにかくもうその、うん、第二の美輪さん、第二の江原さんとかを作り出すって方向にもとにかく頑張ってたと、
うんうん、
でもそれがもう結構無理があって、うん、でそこに来て急にネットの普及がまた重なってくると、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、うん、SNS とか、まあ、ネット上でインチキ野郎があれはっていう話がいろいろ出てくるわけですよ、
うん、
でそこら辺からいわゆる今のテレビ業界につながるコンプラ問題みたいなのがかなり過激になってくるというか、
うん
うん、要はその嘘か本当かっていうのをリアルタイムでそのつぶやいたりとか、うん、あとネットの掲示板みたいなの書く人が出てきちゃって、
ね、
うん、
要はあのあいつ昔取材に来たぞとか、
うん、
わかんないけどその裏取りみたいなことをしてる人たちが一般の人出てきちゃったと、
うん、でもなんかあれでもね個人の声がさ、うん、もう全員に伝わるようになったじゃん、
そうそうそう、
うん、
でまあ正直それぐらいまでのテレビ番組の制作のあり方って、
うん、
まあ、全然面白きゃ何でもいいじゃんっていうスタイルがやっぱりまだ結構残ってたと思うんですよね、
うん、
だからその、まあ、いわゆる今で言うやらせじゃないけど、
うん、
それに近しいことは多分結構現場ではいっぱいやってたと思うんですよ、
やってましたよそれ
ね、
うん、
でもそれを言われるようになると、
うん、
もうあの誰も信用しなくなってくるわけですよ、
うん、
実際問題俺らもさ結構その、うん、噂話でさ、
うん、
あいつはあのとんでもないリサーチをして、うん、事前に、うん、あのタレントの家の間取りとかを調べてるんじゃないかとか、
うん、
そういう話を聞いたりするじゃないですか、
うん、
やっぱ信じなくなるじゃないですか、
うん、あそうね、
こいつは、ね、あインチキ野郎なんだってい う, もうレッテルが、
うん、
できちゃうと、
うん
うん、
っていうことになるとどんどん説得力のないスピリチュアル番組っていうのはもう需要がなくなって、
はいはい、
うん、
どんどん落ちていくと、
まあ、ウィキペディアの情報言ったりするからな、
うん、
あれ
あのウィキペディアの間違った情報そのまま上げちゃったりとかするから、
なくなってないですよ、
そうそうそう、
お父さん
みたいな、まあそういう意味ではやっぱりあの番組が無理やり、番組っていうかなテレビが無理やり作り出そうとしたスターの弊害みたいな、
うん、
まあ、ある種犠牲者でもあるのかなって思うんだけど、
うん、
まあ、本人がでもスターになりたいっていうのもあるんだろうけどね、
うん、
まあ本当に力があったとしても、まあおそらくインチキしちゃったんじゃないかと、
うんうん、いつ出てくるんだ山口敏太郎は早く
出してくれ、出した方がいい、あ本当に
俺待ってるぞ、早く敏太郎が出てくるんだ、どこだろう、
いやあのテレビのテレビが推定したところに敏太郎さん出すの、
オカルト界で、
あオカルト界
出てくるかっていうね、
救世主が登場するのが、
そうそう、どこだと、
うん、うん、でね、まあまあオウムのあるとかもあって、
うん、
まあ人気だったものっていうのがどんどん風当たりが強くなってくると、
うん、
で、そのスピリチュアルもダメとなる、
うん、
じゃあもうあの打つ手なしですよ、
うん、
どうすりゃいいのかってい
う
こと で、うん、でこれあのちょっと作ってる側の今の話をすると、
はいはい、
あの例えばじゃあ心霊の番組をやっている時に、
うんうん、
ここにトンネルがあって、
はい、
でここにこんな事故があって、
うん、
でこういう例が出ますっていう話があるとするんじゃん、
うん、
都市伝説なり、うん、怪談なり、
うん、
じゃあそこ行こうってなるんですけど、
うん、
そこに本当に事故があったのかとか、
うん、
どういう人が見たのかとか、
うん、
要はそういう裏取りというか、
うん、
裏付けが欲しいっていうのが今の番組のスタイルというか、
なるほど、
まあそれ心霊に限らずなんだけど、
うちそこまではしないかな、
あそう、
うん、うちがやってた時はもう本当に出たとこ勝負みたいな感じだったね、
どういうこと、
うちはもうそういう、うん、まあその話ももちろん面白いんだけれども、やっぱ絵が欲しいからさ、
あそうそ、ん、う、
話はもちろん、ね、だから出たとこ勝負だからあんま裏取りなんてしないですよね、で誰が言ったか分かんないしさ、
そうそう、
心霊スポットである多分トンネルでこんなんが出ましたっていうのでさえさ、
うん、
地元の人に来たって分からないし、そこに行ったなんかヤンキーとかがどっかでつぶやいててそれが鳴ってるからさ、
そうそうそう、
だからあんま裏取りなんてできないからうちはしなかったっすね、出たっていう話だけ、
なるほど、あだまあそれはもう番組としてある程度やってて、
うん、
でやり方がそういう風になってたってことね、
そうだ
った、あ
だからもう本当にロケ番組というかロケやってたから、
うん、
だから行ってみて芸能人連れて行って、
うんうん、
そこでバーンって何か映ればなって言っただけでしたね、
うん、 そうそうそう、
うちはね、
要は、まあ、そのスタイルも、
うん、難しい、
ね、あるんだろうけど、うん、まあ、それって結局取れるかどうか分かんないって話だからね。
結局取れない時もあるしね、
うん
うん、
そうで取れないのをテレビは基本あんま出さないから、であの、まあ、さっき言った裏取りっていうのは誰のためにやってるのかっていうと、そのね、結構スポンサーのためだったりするのよ。
あ、そうなんだ。
そのクレームが来た時に説明できないものっていうのが困るから、
はいはいはい、
だから誰かがそういうことを言っていて、こういう噂があるっていうのを やれないと困る。
だから前みたいにトンネル名出さなくなったよね。
そうそうそう、
うん、
ふわっとあえてしてるっていう、
まるまる県のまるまるトンネルって、いや思いっきりラッコじゃんってね。
うん、まあでも絵もある程度見えるからね。そうそう、分かるんだけど、そう
そう、思いっきりだってトンネルの上のとこのさ、名前映ってるけどっていうのありますよね。
そう、でもそれを逃げ道にするので、わざとモザイク入れたりとか、
なるほどね、
指定できないようにするっていうね。
そうね、
でもかなり逃げの姿勢だから、
うん、
もうあのその今言ってた裏取りなんてできないわけよ、
うん、
だってどこが出どころか誰も分かんないんだから。
分かるわけないよ、あんなものが。
で意外と事件はさ、調べられるから、調べたけど出てこないとかになっちゃうと、もう、これ本当にあんのかよってなっちゃうわけ、
ね。あと取り扱わない方がいいって時あるしね。
ある
ね、本当にあったんだってなると、遺族とかが、
あ、
やっぱり、
はいはい、
だからもうそのだから、その昔ながらの心霊スポット巡りみたいなスタイルっていうのが、もう企画としてそもそも通らなくなってきたっていう、作る側が大変すぎるし、作った後のクレームとかそういうのも考えるとメリットがないと。
許可取りがむずいんですよね。
許可取りももうさ、
あと労力ほど視聴率が上がらない
っていうね。そうそうそう、
なるほど、
でもうそれこそさ、もうここ行けば必ず取れるとか、保証があれば、
まあね、
行くんですよ。
でもそれ人外よね。
そうそうそう、
もうそれは、
ある時って結局テレビが今までじゃあその心霊スポット今と変わんないわけじゃん、そのやってることとか、でその当時はじゃあなんでそれで通ってたのかっていうと、もうシンプルに視聴率が良くて、あの黙らせられたっていうか、文句言ってもまあ数字取ってるしいいだろうっていう暗黙のなんていうかな、
あと視聴者の声もそんな大きくないしね今ほど。
そうね、視聴者がやり方を覚えちゃったよね。
そうそうそう、
クレームの出し方で、
なるほどね、
スポンサーに直接言うなんて考えつかなかった
んだろうから
ね、昔は、
ネットであげるしね、
そうだね、
別にまあこれはテレビ側に、あのいいように言ってるからあれだけど、まあ、見てる側は、嘘か本当かなんてもうその前言えなかった時代からさ、今これはなんかあれやろうとかって言えるから、よりいい見方になった人もいるけどね、オカルトに対してですけど、
まあそうね、オカルトだけで言うなら、そっちの方がいいっていう人もいるよね。あの
リアル派というか、
あのそうそう、演出のあれはもううんざりだっていう人も、まあもちろんいるから、
何も映んなくったってね、
ね、それはそれでいいっていう人もいるのはいる、でこっからまた違う問題が出てきて、テレビができテレビでしかできなかったことが、もうあの一般の人ができるようなレベルになってきたと、
ニコ生 YouTube とかね、
そうで、あともうスマホでいつでも録画できちゃうみたいな、
許可取りしないからね、
そうか、でそこなんですよ、今まさにテレビが抱えてる問題っていうのが、テレビでは許可取りとか、さっき言った裏付け、裏取りをして上でやっとできるっていうところを全部すっ飛ばして無許可で、まあ、その入っちゃいけないとこ入ったりとか、撮っちゃいけないもん撮ったりとかをしているのが今の YouTuber ですよ。
確かに。
そうなるともうそっちを見たくなるでしょう。
だって演出もしないしね、
別に。がんじがらめのね、中よりも自由にやれる方がやっぱり、それ面白くできるじゃん、素材がたんまりあるから。
あと生とかもできるしね、こっちは、こっちはもう生なんてできないよ、霊の心霊で、
でこれがテレビとその YouTube の特性の違いで、あの YouTube っていうのは炎上すりゃそれはそれでいいんだよ、クレームが来ようが、再生数さえ伸びれば、
そうだよ、ね、
別に関係ねえじゃん、
そうね、
テレビはそれを最も嫌うから、だから YouTube でしかできないことがむしろ増えてきちゃってる、
心霊に関してはね、
うん、
よかれ悪かれいいんだ。
クレームなんかむしろ濃いっていうことでしょ。
確かに、
うん、
見られりゃ金なんだからね。
バズりゃいいんだから、うん、どんな手使ってでも、逆のことを言うとね、
そっか、
だそうなってくるともう勝ち打ちできないっていうのがテレビの今の現状のあり方なんですよ、
うんうん、
でさ、そのちょっと面白いので言うと、
うん、
じゃあ仮に本当にさっきの早瀬の番組みたいなガチでやりに行って、
うん、
でそこでもし本物がすげえ怖いものが撮れたとした場合、
う
ん、これやったぞってなるんだけど、
うん、
今度は怖すぎるとそれはそれで流せないっていうものだったりする
ん
です
よ。それがだからアンビリバボーの新写真が終わった理由なんだから。
そうそうそう、
あそうなんだ、うん、
アンビリバボーはまあいくつかね、その心霊写真で出しちゃいけないっていうのを出したというか、そうそう、
めちゃくちゃいいのがたくさんのよ、本当に、うん、それこそ中岡俊也先生の秘蔵の心霊写真たちみたいな感じでバーン出したんですけど、
うん、
怖すぎるっていうのと、
うん、
なんかあんまそぐわないんじゃないかみたいなね、その時間帯とかに、うん、すげえ来たんですって。
だから心霊、能力者みたいな、
うん、
霊能力者がそのアンビリみたいなの見て、
うん、
でこれは
出しちゃダメですよ、
出しちゃダメですよっていうのを言ったっていう話があるぐらい、うん、まあガチでやばかったと、
うん、そうなんだ。
で子供がトラウマになったりとか、
う
ん、
そうそう、
あとそのマジでそのそれを見てから体に異変が起きたとか、
う
ん、
うわ、
そういう人が出てきたっていうクレームが来るようになるっていうのもあって、でこれもうそのいいものすぎるのももうダメっていう、
うん、
状況になっていると。
その分 YouTube は選択できるからね、自分で、
うんうん、
見れる見られないっていうの。
そうか、
そうね。で途中で別にね、いつでもやめられるようなシステムだからね、う
ん、それはテレビも一緒ですけど、でも YouTube の方がよりなんかインスタントよね、うん、
だって飛ばしたりできるじゃん、うんね、その場で。
だからそれはすごいなと思いますね、
うん、でそうなってくると、うん、もうそもそも心霊番組ってコンテンツ自体がもうテレビ向きではなくなってるっていうか、うん、単純に YouTube ってコンテンツの方がもう圧倒的に合ってるっていう。
テレビの心霊の強みってもう再現よね。
再現とか、
俺もそう思ってんのよ、
うん、
再現はテレビの方が絶対強いから 100%、
うん、ドラマだよね、
うん、
簡単に言うとね、
再現ってだからいいじゃんって思っちゃう、
うん、
うん、
そう
本当に。
そうで今俺がちょっとその、うん、これを踏まえた上で、うん、じゃあテレビがどうやって戦っていくのかっていう、うん、話をね、
うん、
ちょっとみんなでしていこうかなと、う
ん、出てこないじゃんビン太郎が。
ビン太郎さんは
俺の大好きな
そこの業界に唯一石を投げて、
うん、まあな、
うん、
そうか、
ダメなもんはダメだと、うん、だからテレビはダメになったんだみたいなことも言うけど、
うん
うん、でも結果的にもう、
うん、
ビン太郎さんが一人で言ったところで、
うん、
もうこの流れをどうにかするって無理だから、
ね、テレビを見る人が心霊のね楽しみ方って変わっていったじゃない、
うん、
要は偽物の中から本物を見つけるみたいなさ、偽物は偽物でまあまあええわみたいな、
うん、
面白い動画画像だなとか、
うんうん、
でもその中にある本物をちょっと探りに行くみたいな話に変わっていってるじゃない、見方がね、
うんうんうん、
ちょっと賢くなったというか見方が分かってきてさ、
う
ん、
そうね、
まずアラを探すところから始めちゃうんだよね。
それに合わせなかったのが俺はちょっと
遅かったよね、
うんうん、テレビがね今までと同じようにやったから、うん、90年代とかと同じようなテレビの作りでやったから、
うん、
はい、はい、動画ドーンとかじゃなくて、うん、ちょっとテレビが視聴者に合わせるのがちょっと遅かったかなって思って、
うん、
でそこを山口先生がうまくつついてるんですよね、
うん
うん、これはいくらだとか、
うんうんうん、
心霊のお金のねとか、
うんうんうん、
これは偽物でこれは本物でとか、
うん、
だからそこをうまくつついたなと思いましたね、
うん、
そこの差というか、
まああれもかなり賛否両論になってで問題にもなったんだけど、うん、
ありますあります、
ね、要は心霊、うん、動画を作るのにどれくらいの制作費がかかるかとか、これは作り物だとか、
うん、
もうはっきり言っちゃってて、う
んね、その2本立て続いた後でのマツコさんのね、知らない世界の、うん、その2本心霊ビジネスとかのね2本続いた後の、うん、超常現象の作り方っていう、
うん、
要は暴露本を出したのよ山口先生は、
うん、はいはいはい、
で僕は気になってて、
うん、
あれは2本立てついた後に超常現象の作り方っていう本を出したのはやっぱ計画性があったんですかって聞いたんですよ、
うん、
要は 炎上じゃないけれども何でもいい自分に注目がバーンって浴びた後に同じようなそれを踏まえたテレビとかで言えない本を出すっていうのは、
うん、
やっぱあったんですかって言ったらやっぱありましたよみたいな、もっと本ありきで考えてます僕は作家ですからねって言って、
うんうん
うん、
やっぱりなんか商売なんですよね、
うんうんうん、そのマツコさん出るのもある種本を売るための戦略ってことだ、
オカルト作家ですからね、やっぱ本を一番に考えてるなって思って、うんうん、そこはすごいなと思いましたね。
そうね、
うん、
それも本当そう思うわ、そこは、
うん、そうそう、テレビを自分のやっぱコマーシャルというか宣伝に使うっていう、う
ん、ある種その心霊を壊すっていうことをすることによってあえて注目を浴びる方法だよね、
うん、あと山口先生が出す、うん、OK 出した動画っていうのは本物なんじゃないかっていう、
うん、一個
なんか今までの要は動画のなんかあの評論家とかね、いろいろなもの一個上に上がったよね、
うん、
否定して今までのものこれは本当ですよって出すことによって、
うん、
それはまあそれもいろいろあると思いますけど、
ね、まあね、そこの根拠は難しいから、うん、そもそも
一個自分のハードルをだって上げることになるからね、
うん、
これは本物これは偽物って言って、
そうだね、
だから相当ハードルは上がったけれども、でもそれでもやっぱりうまくやってるからね、
うん、
まあね、
うん、
そのテレビの中でっていうよりかはその全部全メディアをこううまく巻き込んでだけどね、方法論としてはね、
それもすごいなと思いました、
うん、
見ててね、
うんうんうん、
当時ね、
うん、
これだからそうあの、マロさん どう思う、そういうなんか、
うん、
心霊番組とかオカルト番組もないじゃない、正直
ない、ね、
ほぼないって言っていいレベルなんですよ、うん、はっきり言って、
う
ん、
そうね、
特番とかよね、
うん、
でもね、
うん、
だからさっきの話でバラエティと一緒にしちゃったところぐらいから、
うんうん、
そのオカルトのその良さというのが、
うん、
なんか面白いに変わっちゃって、
うん、
なんか価値を下げちゃって、
うん、
なんかあのなんなんだろう、残念残念、本当は
残念、
好き好き、
何が好きでした、
ん、何が好き、いやいっぱい好きだけど、
うん、
まあ感動系、さっきの言った感動系も好きだし、
うん、
あとはまあ、
うん、
ユリゲラも好きだし、
うん、
で結構もう全般好き、うん、大好き、心霊写真も好きだし、うん、
まあじゃあオカルト番組的な括りならまあまあそれなりに楽しんでたってことね、
すごい見ちゃうね、
今は何が
今好きな、
うん、
今は
やってないって話だけど、
僕本コアやっぱり、
ああまあまあ
本コアはいいね、
年に、
やっぱ世にも奇妙もやっぱりあのホラー撤退してるからさ、う
ん、はいはい、
あの大根で可愛い女の子が戦うなんてあんなもんやめたらいいよ、
うん、あ俺それを批判したいから言ってんのかと思った、
そ
ことじゃないの、
ね、南ちゃんいや可愛かったよ、
うん
うん、いや世にも奇妙ではないでしょ
う、そう、ね、
大根武士のやつは、
いや俺さあの方向性全く分かんなかったのは、
うん、
あのクレームを、
うん、
あの恐れて、
うん、
なるべくクレーム来ないスタイルにしたのかなと思ったんだけど、うん、よくよく考えたら大根業者からクレーム来そうな話じゃん、
来るあんなもん、
ね、
あんなもん、
なんかだから逃げ方としても変なところ行ったなと思って、不思議だったんだよ
な
あれ、
そうね、
だから今は僕は本コアがやっぱり楽しみでしょうがないね、
うんうん、
なるほど、まあだからやっぱりそのさっき言ってたスタイルだよね、
うん、
その
で
ドラマ仕立てとか、
そうそうそうそう、五郎さんが出るじゃない、
うん、
いい意味悪い意味でも注目されてるから今ね、
うん
うん
う
ん、だからこれきっかけにどんどんなんか盛り上がってくれたらなと思いますけど、
うん、
どんなもう意味でもいいから、どんな理由でもいいから見てほしい、
うん、
もっと、うん、心霊番組オカルト番組と皆さん興味ない人に
ね、
もっとあったらいいのにって思ってほしい、
う
ん、
思う、
うん、
いややっぱそういうことだよね、こういう番組が欲しいとか、
うん、
この人出てるから見たいっていうなんかないと、うん、フックが今もう、うん、あのね、うん、心霊スポット行くだけなら別に YouTube でもいいってなっちゃうから、う
ん、まあ
ね、
なんだこれミステリーもいろいろケチついたしない
やいや、ついたケチついた
ついたろ、
俺は分かんない、ついたと思ってないけど、
あんな会見されちゃ見られないよもうそら
一番のミステリーが、ね、
そうですよ、
あの自分の、ね、会社にあったっていうね、
そうそうそうあんなあっちゃって、
うん、
でまあそもそもいた時からね、
うん、
そもそも、うん、いた時からもうオカルトからはちょっと離れていたじゃん、
うん、
まあね、オカルトの一番主役にならない きゃいけない人の扱い方が分かるよね、そのどういう番組にしたいかが、う
ん、ただ腕組んでるだけで一言話さないからさ
ね、マジで初めて見た人タモさんって思うんじゃない
の。いやほんまやわ、ね、取ったなタモさんね、端の方おるし、
そうだよね、
扱い どうなったんやろ、
何の人だろうで終わっちゃうと思うんだよ、本当すごい喋
ってるらしいので、うんうん、もっと頑張ってほしい、
なるほど、ね、
もっともっとオカルトにもっと力つけてほしい、僕は、
うんうんうん、
戻ってこいって思うオカルト戻ってこいって思う、
ね、
それはもう他人、いやそれは僕が力つけてね、どんどんどんどん、うんうん、でオカルト引っ張り出せる、戻せるぐらいの力あればいいんだけれども、うん、そんなないから、
うん、
だからそこはもう山口先生とか、
うん、
それこそ三上さんとかに、うん、すぐ頑張ってほしい。
そこはそこは他人なんだ。
そこは他人。俺は無理だから、分かってるからそれはね。うんうん、
いやね、その、うん、俺もだから何個か思ったことがあって、
うん、
俺うさんくささってやっぱり、うん、もう残した方がいいと思うんだよ。
大事よ。
そのさ、
大事大事、
全部白黒つけるっていうのを、うん、
大事よ。
もう求めちゃいけないというか、うん、
はい、
だってオカルトって何か分からないものだからね、
うん
う
ん、でそれをもう残しつつ俺は生放送やってほしいなと思ってて、うん、
なるほど、
うん、
あのもう生放送ってもう言い訳聞かないじゃん、うん、
聞かない
だからこそアラが出てても許されるというか、でもそれに対してさ、
うん、
そのだって今生って24時間テレビぐらいじゃない、うん、マジで。
そうね、
生やらないでしょ、ね、もう
朝まで生、
ね、
まあそうそう、うん、そういう系だよね、あの、うん、な昼帯みたいなのとかね、その辺のやつ、う
ん、オカルトのね生ね、
うん
うん、
やっぱそのワクワク感、リアルタイムワクワク感をさ、
うん、
残したようなものを、
うん、
ちょっとやってほしいなと、
うん、
で
今だからちょっともう心霊というよりは一コマに変わってますもんね、
うん、
再現とかもさ、
そうね、
うん、
あの怖いっていうところには需要がすごいあってさ、
う
ん、
その
怖さに特化した番組は結構見られるじゃん、
うん、
数字もまあまあ取るし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、なんだけどオカルトってもっとさ、昔はだからスプーン曲げるって怖くもなんともないじゃん、
うん、なんともない、
ロマンじゃん、どっちかっていうと、
ね、
こんな人いたら面白いなっていう方、うん、そっちの方向がもう極端になくなっちゃったから、
うん、
だからそこに特化してね、
スーパースター生まれねえかな、
それもあるよ ね、
う
ん、
そうね、うん、
てか今までさ
2カメを曲げますっつって2カメのカメラマンさんごと曲げるってグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリみたいなさ、
でもちょっと一瞬なりそうかなこの人って思ったのは、大悟出た時思った、
あ、大悟な、
このアプローチなかったと思ったの、うん、
確かに、ね、
ただあの人自身がオカルトではないって言っちゃってたからできなかったけど、
ありますって言ったからね、
できなかったけど、
うん、
ああいうことだと思うんだよね、
うん、でも、うんうんうん、あのマジシャンか超能力者かどっちかわからないぞっていう時のブームありましたよね、
うんうん、そうそうそう、
セロとか、ね、
セロとか、あの
ドクターレオンね、
そうそうそう、あいつ、
はいはいはい、
軸を曲げました、ね、うん、取って取るとかね、
そうそう、
コップからね、あなたびっくりしたわほんま、
あんなのだってさ70年代やったらめちゃくちゃウケたよ、
そうだよね、
もう大御殿たる立てられるよね、
うん、ねセロなんてね、うん、まああれはなんか暴露本出ましたけどね、
出ちゃったし、うん、なんかね生放送とかでなんかいらねえこと聞かれたとかあったけど、
そうそうそうそう、イライラしたね
イライラしたとかあったけど、
バットチューチ
ャーね、うんうん、でもまあそういうさスター感がある人、うん、
いないよ ね、
ね、
いないね、
いないっていうか、うん、やっぱねテレビが作ってたんだよ、
うん、
ギブアイコだってだってスカウトみたいなもんだからね、
そのレノシャのね、うん、
はいはい、
無理やり引っ張り出してきてやらせてるんだから、
うん、
やっぱすげえ人をも
う
出す、
うん、
無理やり出すっていうか、う
ん、池田さんとかもなれなかったもんね結局ね、
池田さんね、めっちゃ出てたけどね、うん、
うん、
なんだろう、あれ一回ケチつくとやっぱりダメなの、
一回ケチついたね鳥取のやつ
でしょ、だからそう、うん、でもあれぐらいじゃん言っても、
まあなあ、
一、うん、回ケチついてやっぱもう信用なくなっちゃうの、
もう全然関係ない話するけど、
うん、
あのお付きの女性がすごい綺麗できてんのかなと思ったけど違ったわ、
うん、いやいいでしょ別に、そこは
池田さんの事務所の子だった、
うん、いやもうまあありそうだけど、
うん、
あでも確かにそうかも意外と若いお姉ちゃん連れてるな霊能者
で、ね、連れてますよね、
そうだわ、
あれって思うけど、いや繋がれないです本当に、みたいな、
うんうんうん、マネージャーなのかな、なんかみたいな
って言ってますよね、
しているわ、
なけねえだろって思いながら見てますけど、
うんうん、確かに、
うん、
なんかあんのかなあれ、
うん、
モテんのかなやっぱ、
いやモテるんじゃない
霊能者、
うん、
モテんのかな、
信じちゃうんじゃないだから、うん、
まあそうか、そういうことなのかな、
う
ん、
そうでしょ
う、うん、
あと芸人がさ、 占い急に始めるっていう人多いしな。
始めるっていうのは受けるんじゃなくてやる側、うん、
やる側。
誰がいる？
なんだ、
占い、
そう、松竹芸能でも三重師とかなんか言ってライブやってるし、うんうん、結構増えた。占い、占い三重師、
そっか、島田さんとかもそうか、
そうそうそう、う
ん、まあ、ラブミードゥさん
とか、ゲッタリーダーさんとかもそうか、
そう、あと、うん、なんだ占い師コモとか、渡辺ね、売れて、全然なんかそこで
箸にも棒にもみたいな人が急に占い始めるんです、
う
ん、そうそう、それで人気出るんでしょ。
はやぶさん、はや
ぶさんだっけ、
はやぶささんね、
パシンペのね、うん、ね、うん、そうそうそう、
黙っとけと思うけどな。
うん、いや、めっちゃ
それって芸人としてはどう思う
の？まだ芸をやってる人としてはどう思うんですか、うん、そういうの。
いや、俺は全然もう信じてないし、うん、なんか
そういうことじゃなくて、
あそのスタンスというか、うん、
その芸から外れていった人だと思うんですか、
うん、ね、
うん、売り方をちょっと変えるというか、うん、お笑いの方ではなく、うん、その占いとかそっちの方に向けていくのは、
もう島田さんがやっぱり一番すごいと思うのよ。
そりゃそうね、うん、早かったしね。
そうだけど、うん、もうその枠は俺の中ではもう埋まっってんじゃないのって
。島田さんってね、ゲッターズさんとかね、
そう、う
ん、
だから
ターハイだと、
そうだから、なんかもう今ではもう物珍しさはなくなったから、う
ん、若いしね、2人ほんでね、そう、まだ全然、うん、年配とかだったらいいけど、
そうだから
確かにな、
うん、まだ40代ぐらいでしょ。
まだまだできちゃうもんな、
全然いけるからね、
まだ若いから、引退が見えないもんね、
うん、ほんで普通に喋らせても面白いしさ、
う
ん、
そう、
バナナマンさんのラジオとかさ、有吉さんのラジオでもすごい面白いじゃん。
そうね、
俺ね、やっぱ芸人のというスタンスでそういうのをやるなら、唯一やってほしいことがあって、
うん、
その疑われたりとか突っ込まれた時の返しは笑いにしてほしいと思う、
はいはいはいはい、
そのガチで、そうですよ、そこじゃないんですけど、うん、こういうことなんですけど、ね、みたいなやる人はちょっと嫌だ、
ね、うん、もうお前ケツのシワ占いやれよって言われてさ、島田さんがやったもんね。
そうそう、うん、いや、そこなんだ よ、ね、有吉さんとかに、
そうそうそうそう、
お前手のシワ見んの好きなんだってなって言って、見ろよみたいなやって、うん、それでもちゃんと笑いで返し続けられるっていうのは芸人だと思うから、そうそう、いいんだ よ、
ね、やっぱ面白かったよって言われるのがすっごい嬉しいって、
うん、そうそうそう、
その時だけは僕芸人なんですっていうのがすごいちょっと
分かる、
泣けてくんだよな、
て
た、聞いてて、
だそこの俺線引きが絶対お笑い芸人でやってるっていうのを名乗るんであれば、うん、重要だと思って、
ね、だから芸人さんってすごいやっぱり優秀なんやなって思いますよね、うんうんうん、
そうだ、島田さんに思うのは本当そこ、
うん、
あの
求められてることはもう笑いじゃない出方なんだけど、うんうん、そのいじられたりとか、
うん、
返しでちゃんと笑いを投影し してできるっていうのがもう最低条件というか、
真面目な時ってさ、うん、芸人出さないじゃんあまり、
そうそう、
それも偉いですよね、普通出しちゃうのにさ、う
ん、そこの必要なさもちゃんと、そうそうそうそう、番組の意図も考えてくれてるっていうところはあるからね、うん、頭いいなと
思
います
よ、だから優秀だなって本当思いますね、
うんうん、だそこのね、うん、島田さんがそういうやり方やってたっていう、うん、番組合わせたっていうやり方だけで真似してやって、うんうんうん、お笑いの要素ゼロにしちゃうのはちょっと違うかなって思うけどね、
うん、そうね、確かに、
うん、まあ、いやいや、マロさんがね、今後そのなんか霊能力身につけてやるとしたら、
う
ん、
霊見えるとかね、
急に言い出す可能性もあるわけじゃん、うん、マロさんが、
まあ、出なさすぎ
た球が切羽詰
まって、うん、
ね、
また仰天ニュースが出たいってなって、
うん、キングになって、
うん、オーディションがさ、そうそうそう、霊能力ある人ってなったら言い出すでしょ、
うん、言うでしょ、
うん、
ね、見えますって言って、
うんうん、やんないけどね、
うん、
ふての震えを利用して、ゴーストライターみたいな、降りてきましたみたいな、自動書記です
実は近いと手震えるんですみたいな、
うん、うん、それいい考えだね、
います
誰かが僕を動かしてますって言えば、
うん、ダウジング
もうそれで、
そうだよ、ね、
成立しちゃうから、
ダウジングと一緒でいるって曲げて
自分のタイミングでさ、
うん、そうそうそうそう、
そういう時もやったとしても、うん、ちゃんと中居君とかにこう突っ込まれたら、
うん、
ちゃんと笑いで返してほしいっていう、うんうん、い
本能性新鮮じゃねえかよ
そうそうそうそう、
お前いたろお前、どう返すかその時、うん、
どう返す、
うん、中居君に手震えてね、
お前嘘だろ、
ダウジング、ゴーストダウジングですって手震えて、うん、バリーン曲げて、うん、いるって言って、いやいや、まだまだまだ、本能性新鮮だろ、うん、秀丸君、うん、 言われてどう返すんですか。
そうですよって言うと、
じゃあお笑いしてたってことね。笑わせたってことね、それは。これどっち捨てたの、それともたま本当にセンスないだけ、
保ったまんまで、
保ったまんまで、
どっち、うん、センスないだけ、
大喜利間違えたっていうだけね。
そ
う、
そんな時ないから
ないよ、病名言ってくるな、そんなこと言ってくる
な、うん、覚えてねえよ中居君、そう病名までは。
そうね、うん、でも次会ったら挨拶できるもんね、
うん、そうだね、
絶対覚えられてるから、うん、どうもチョコダンディの
って。そうそうそう、言える言える、
もう大丈夫、ちょっと、ね、本能精神線、うん、
ね、言わない
ね。いやだからそのマルさんもこう今後テレビの心霊番組がね、うん、あれば出るそのチャンスもあるわけだから、
うん、は
いはい、うん、ぜひねその頑張って
始めた時に思ってた、うん、オチにならないでごめんね。気づいてたよ途中から。
いやまあまあいいんだけど、ごめんね、うん、そこはふわっと考えてたから別にいいんですけど、ね、はい、うん、ということでね、はいはい、まあ、皆さんもちょっとあのテレビのクレームとかは、うん、ちょっと控えめにしていただくのと、
いいよ、いいよ、うん、
あとはもうね、あの面白いっていうものを見ていただければもういいんだよね。
そうっすね、
業界の人は、はい、うん、それだけなんで別に、
うん、本当に思いますよ。
ということで、はい、
そうね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。